今日は小学生の参加もありますけれども、子供の話はいたしません。今日の説教は小学生でも半分以上理解できると思うからです。上級生だったら7割8割はわかるでしょう。小学生の皆さん、今日の説教はよく聞いてください。自分は何割理解できるかを考えながら聞いてください。できるだけスクリーンの字を見ないで、私の顔を見て耳で聞いてください。あなたにスポンサーがついたことがありますか？スポンサーがつくのはいいですよ。いろんな面倒を見てもらえる、保証してもらえるわけですね。私には2回スポンサーがついたことがあります。では2回目の方からお話しいたしましょう。35歳の時に聖書の勉強をするためにセブンスデーのフィリピンの神学院に行きました。教団がスポンサー、全部面倒を見てくれます。交通費もちろん教団が出します。人数制限なしですよ。5人家族まで、4人も8人も出しません。そういうのないんです。人数制限なし。授業料もちろん出します。入学金出します。テキスト代出します。それだけでは生活ができません。毎月のサラリーが出るわけですね。さてですね、留学には最低この3つが必要だと言われています。1つかけると勉強を続けることは非常に難しい。2つかけますともう続けられない。卒業なんかもちろんできない。何が必要か。1、語学力です。2、経済。3番目、健康。この3つが揃わないとですね、続いて勉強することはできないわけです。さてですね、2番目の経済をスポンサーが面倒を見てくれるんですね。もう経済の心配はいらない。いいですね。さて、私にスポンサーがついた1回目はもっともっと若い時です。なんと三育の高校生の時でした。高校3年生の時です。高校時代からバイクが好きで、今もバイクを乗っておりますけれども、6年前に定年退職記念にバイクで日本一周をしました。去年は軽自動車で日本一周取材旅行をいたしました。三育学院の長い歴史において最初にですね、長距離のバイクツーリングをしたというのは兄と私、我々兄弟が最初でした。福岡の自宅から千葉の日本三育学院まで約1400キロでしたけれども、兄弟2人で、バイクでツーリングをしたわけですね。これにメーカーがスポンサーになってくれました。新車のバイク1台どうぞお使いくださいポンというわけではありません。社会はそう甘くはないですね。兄弟2人で働いて中古車のバイクを、買ってツーリングしたんです。メーカーはどのようなスポンサーになってくれたか、こうです。そのメーカーの福岡の支店長が福岡から東京千葉までの支店販売店代理店に支店長の名前で手紙を出したんです。こういう意味のことが書かれています。日本三育学院、学生丸々兄弟が福岡から千葉までのツーリングをする。兄弟が立ち寄った時には修理点検サービスをよろしく頼もうという手紙が送られていて、私たちが寄ったらですね、修理点検サービスが受けられるようになっていたのです。時間の関係でですね、兄は福岡から出発することはできませんでした。神奈川県から広島まで来て、で広島から一緒に行くということになっていたんですね。さて私は広島支店に寄ったんです。支店長がもうニコニコしてですね、いやおいでになりましたか、ところでマシンの調子はいかがですか。マシンですよ、エンジンとかですね、バイクの調子って言わないですね。かっこいいですね。 マシンの調子はいかがですか。で私はこのように言った。朝1回目エンジンをかけるとき吹き上がりがちょっと悪いです。吹き上がりがいいとこうなるんです。ブルンブルンブルンブルンブルンとこうなるわけです。悪いとブルンボコボコボコボコボコボコボコボコボコってこういう感じになるわけですね。さて支店長がメカニックにすぐ命令しました。キャブレーター分解装置で、メカニックが2人でキャブレーターを外して分解装置をつけたわけで、終わってつけたわけです。これでどうでしょうか。これ日中テストしても分かんないわけです。一晩置いて次の朝にならないと分かんないわけですね。次の朝まで待つ時間はありませんから、いよいよ出発することにしました。またがってかぶって閉めてブルンブルンブルンブルン、お世話になりました、ありがとうございました、行ってきます、気をつけて、いってらっしゃい、お元気で、さようなら、ブルーンクシャブルーンブルーン。スポンサーがつくのはいいですね。面倒を見てくれるんですよ。さてですね、福岡支店の支店長に念をされていることがありました。これは必ず守ってくださいっていうですね。それはですね、どんなに時間がなくてもバイクに問題がなくても必ず東京本社によって報告をして、それから千葉に行ってください、必ず本社には行ってくださいとなっていました。我々兄弟はですね、本社に行くことにしたんです。日本のど真ん中、どこですか。東京銀座ですよ。多分3丁目か4丁目でした。でバイクでウェー出してですね、あったあれだっていうわけですね。で本社の前に止めました。2人で入っていったんです。どうぞどうぞ。広い立派な応接間に通されましたよ。多分出てきた人は、総務部長だったと思いますけれどもですね、もうその後まるでヒーローインタビューですよ。でそれでですね、日本産育学院、これはどういう意味なんですか。で産育の説明をバーッとするわけです。セブンステの説明をバーッとするっていうわけですね。さてしばらくしますと、若い美しい、女性の方がこうやってですね、九州からですか、ご苦労様でした、どうぞと言ってですね、冷たいジュースを出してくださったわけです。本社専属のカメラマンが来ました。こちらを向いてください、プシャプシャ、じゃあ お兄さんこちらを向いて、プシャプシャ、弟さんプシャプシャというわけでですね、まあ、本社に行ってですね報告をして、それから、千葉の方に行ったんです。スポンサーがつくのはいいですね。では当時の写真を見ていただきましょう。若いですね。約45年前です。出発の朝です。私高校3年生です。次、これが広島です。前の運転が兄ですね。私はこの時は後ろに乗ってます。車のナンバープレート見てください。ヒロって書いてあるんですよ。昔広島2字じゃないんです。広だけです。福岡は福だけですね。番号4ですよ。一桁だったんです、昔は。やがて車が多くなって2桁、さらに多くなって2桁になりましたけど、まあこれ4桁にはならないと思いますけれども、これ広島です。次、 SD 大阪センター、これ古い方の大阪センターですよ。はい、では次、休憩の時ですね、メーカー東発って書いてありますけどもね、東発の、バイクです。次、これはですね、場所が重要なんですよ。矢作橋、秀吉が若い時、ハイティーンの時、いやいやティーンエイジャーの時、矢作橋の上で蜂須賀コロックと最初の出会いがあったわけです。でそれで矢作橋と覚えていたら、通りがかったらありましたので、記念だというわけで撮りました。ちょっと向こう見てください。 三輪車が映ってますよ。自動三輪車ですね。こちら見てください。ヘルメットかぶってない、ノーヘル。まだ法規で規制されていませんでした。安全を考える人はヘルメットを使うと、そんなの不便だと思う人はヘルメットを使わない。はい、次。これ東京本社です。東京本社でですね、その、本社が発行している、雑誌に、紹介された、その時の写真です。はい、写真は以上です。ここでちょっと話を変えますが、大人が100人ぐらい集まっている SDA の集会で講師がこのような質問をしたんです。もし明日キリストの再臨があるとしたら、自分は救われて天国に行くと思う人は手を挙げてください。嫌な質問ですね。私はこういう質問はいたしません。私はですね、前から3番目、ちょうどあの辺に座っていたわけです。さあ100人ぐらい小学生の大人がいるわけでしょう。どういうことになるだろうかと思って、さっとこう後ろを向いたんです。上がっている手はパラパラパラっていう感じですよ。講師はびっくりしてですね、え、たったこれだけですか、甚だ失望したようでした。この質問をしますと、回収は3つに分かれると言われています。パッと上げる人、全く上げようとしない人、真ん中で上げようかなどうしようかなって迷っている人、この3つに分かれると言われています。もし明日キリストの再臨があるとするならば、自分の救いをどのように考えたらいいのでしょうか。さて、私は今私にスポンサーがついていると考えています。留学やツーリングのスポンサーとは全く違うスポンサーです。そのスポンサーは私に何を保証してくれるのでしょうか。ではエフェソの信徒への手紙1章13節14節352ページ新教の訳。エフェソの信徒への手紙1章13、14節。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で承印をされたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちは贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。福音を聞いてキリストを信じた結果、約束された聖霊の証印を押されたと書いてあります。そしてその聖霊の証印というのは神の国を継ぐことの保証なのですと書いてあります。いいですか。私たちが神の国を継ぐことの保証、これが聖霊だと聖書は教えるわけですね。聖書の教えですから、私このまま単純に信じます。パウロが異邦人伝道をしました。第二次伝道旅行の時にエフェソに行っているわけです。後からそのエフェソに手紙を書いています。ここは異邦人の教会です。ユダヤ人から見ますと我々日本人も異邦人ですよ。その異邦人の教会に手紙を書いているんですね。そしてここにありますように、書いてありますけども、ここでですね、順序があります。1番目、真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き。まず福音を聞くことなんです。伝える人がいなかったら誰も聞きません。まず福音を聞く。2番目、そして信じて。聞いても信じる人と信じない人に分かります。2番目、信じて。3、聖霊で証印を押されたのです。この順番ですね。聞いて、信じて、聖霊の証印が押される。聖霊の証印は神の国を継ぐことの保証であると聖書は教えるわけですね。これも素晴らしいですね。神の国を継ぐことの保証、これこそまさにスポンサーですね。 いつ再臨があっても問題ありません。神の国を継ぐ保証人、スポンサーがついているからです。キリストの再臨の日に自分が救われるかどうか、私は全然心配しません。それ心配しますとですね、上のスポンサーが悲しみますよ。私をまだ信じないのかって失望するんではないでしょうか。聖霊が宿り、聖霊の強い働きかけを感じますか。安息日を清く守ろう、捧げ物をしよう、体に悪いものを体内に入れないようにしよう、健康を管理しよう、バプテスマの時に誓った誓いを守ろう、人の救いのために伝道しよう、こういう思い、こういうことはですね、これは神様信じない人にはこういうことは起こらないわけです。これは聖霊の働きの結果こういう気持ちになるわけですね。聖霊の働きかけがあるときにはそれに従ってください。あなたが何かをしようとして聖霊がそれをとどめるとします。それを振り切ってやったとします。2回目聖霊が働きかける、それを振り切って自分のやりたいことをやる、それを続けておりますと、もう聖霊は去ってしまいます。聖霊が去ってしまいますと、もう救いなんか全然望みはないですね。聖霊が働く生活を続けられることです。スポンサーにいつもいてもらいましょう。だいぶ前のことです。もし明日キリストの再臨があれば私は救われませんと私に言った人がいます。私がどうしてですかと尋ねますと、備えができていないからと言われたんです。何をどうすることが備えなんでしょうか。あの方がもし今も生きておられたら、おそらく同じことを言われると思います。明日キリストの再臨があれば私は救われないでしょう。どうしてですか。備えができていないから。備えができていないからキリストの再臨があれば自分は救われないという不思議な確信を持っておられて、それが10年20年50年と持たれているならば、本当にそれは不思議な信仰ですね。キリストの贖いによって自分は救われたという喜びをいつ味わうんでしょうか。キリストの再臨があれば自分は救われない、救いの喜びのないクリスチャン生活、そんな信仰主は喜ばれるでしょうか。あなたに聖霊が宿っていれば、そしてその聖霊が強くあなたに働きかけていれば、あなたには聖霊の証印が押されているのです。聖霊の証人は神の国を継ぐという保証なんです。さて、三位一体の神様ですから、聖霊には当然ですね、人格があり、保証人になってくださるんです。ここに証印とあります。証印、印鑑の印ですね。というわけで、私はこの聖句を見ますと判子を思い出すのです。小学校4年生の時だったと思います。4年生いますか。はい、はい、何人かいました。多分4年生の時だったと思います。学校で算数の試験がありました。みんな成績が悪かったんです。さて、マサル君の成績はどうだったでしょう。わからない。優秀。マサル君の成績はどうだったでしょう。
優秀だと思います。
さっき言ったでしょ、みんな悪かったって。私もみんなの中に入っているんですね。点数を覚えておりません。だいたい60点ぐらいだったと思います。担任の受け持ちの女の先生ですね、感情的になったんです。みんな勉強してるんですか。その試験を親に見せてきなさい。私は勉強しておりません。親に見せてきなさい。そして親が見ましたという印にハンコを押してもらって、それを持ってきなさい。マサル君は親に見せたくなかったです。どうしようか。ハンコがある場所は分かっています。自分で押して学校持っていて先生に渡しました。 そんなこともすっかり忘れておりました。授業参観日があったのです。生徒が帰ってから保護者と担任の先生の話し合いになったわけですね。この前算数の試験をしましたと、もうみんな試験が悪かったから、だから親にも、ね、自分は勉強しておりませんって親に見せてきなさい、そして見ましたという印にハンコを押してもらって持ってきなさいと言いました。母はそれを聞いてえっと思ったわけです。そんなこと全然知らないわけですね。帰ってきました。マサル、ちょっと座りなさい。正座してですね、この前学校で算数の試験があったでしょ。うん、あったよ。お前どうしたの。どうしたのの意味は分かりました。どうしたの、お前どうしたの。学校の先生は親に見せて見ましたという印にハンコを押してもらって持ってきなさいと言ったんでしょう。お前どうしたの。自分で押して持って行った。我が家において母はスパルタ式で育てました。よく体罰をしました。体罰に何の迷いもなしですね。遠慮なく叩いたのです。兄も私も本当によく叩かれました。父は体罰をしませんでした。まあこれでバランスが取れたわけですよ。父はですね、本人が悪いと思っていないのに叩いたって意味がないと、本人が悪いと認めておれば叩く必要はないと、まあ、どっちになっても叩かないわけですね。その日の夜のことです。夫婦は一致協力してました。マサル、座りなさい。また正座で座ったわけですね。説教がありました。ハンコというものは本当に大切なものだ。正式な書類にハンコが押されるとこの家も土地も売られてしまう。何百万円のお金でも動く、それがハンコだと。その大切なものをお前は親の許可も得ないで勝手に押して持っていった。お前は親を騙したのだ。お前は先生を騙したのだ。それはとても悪いことだ。その時おそらくですね、もうマサルには言葉だけ、説教だけではダメだと思ったんでしょうね。さあ、小さな私に対して夫婦一致協力して体罰が始まったんです。もう手加減なしですよ。殴る叩く押さえつける、殴る叩く押さえつけられるですね。我が家にはよその家庭ではあまり使われないであろういくつかの言葉がありました。その中の一つ、半殺し。私は本殺しに遭いませんでしたので今生きてます。あの夜私は半殺しに遭ったんです。すごい体罰でした。今でしたら明らかに児童虐待、明日のテレビに出るかもしれないですよね。だいぶ時が経ちました。やがて私は成人したのです。二十歳になりました。成人の記念に何か欲しいかと父が言ったんです。その時にですね、実印を作ってもらうことにしたんです。我が家には祖父が使っていたいいですね、象牙のハンコがあるんです。個人名まで入っておりましたから、もう役に立たない、誰も使えないわけですね。じゃあそれを切ってもう一回彫り直せばいいわけでしょ。実印作ってくださいと言ったわけですね。写真出ますか。これですよ。これが本物の実印。これ東京練馬区に印鑑登録されているんですよ。上の方見てください。ライオンが彫刻になっています。次の写真、珍しいですよね、ライオンの彫刻があります。さてですね、実印ができました。その後どうなったと思いますか。 まあ、写真終わりでいいです、いいです。その後どうなったと思いますか。契約書その他用事があってですね、実印を使うときに出しますね。思い出されるんです。何思い出しますか。あの半殺しですよ。あの夜はやられたなってですね、70過ぎてもですね、あの4年生ぐらいの時を思い出すわけですね。あなたに聖霊が宿っていますか。聖霊が強く働いていますか。それであればあなたの救いは確かです。聖霊は神の国を継ぐことの証印ですよね。さてここで保証と訳された言葉がありますね。私たちが御国を受け継ぐための保証であり、ここに保証と訳された言葉があります。言語のギリシャ語はこれはアラボーンです。トロンボーンではありません。トロンボーンは英語楽器ですね。ここはギリシャ語ですよ。アラボーンです。このアラボーンはですね、もともとはこういう意味ですね。保証金、手付金、頭金、これがアラボーンなんです。これを分かりやすくするために車の購入で考えてみましょう。私が仮に220万円の日産ウィングロードを買うとします。店と契約をするわけですね。毎月いくら払います、何年間で払います、ボーナスの時にはいくら払います。でそしてポンとハンコを押すわけですね。契約ですよ。私はこのように払います。そして後からずっと払うのは確かですよ。はい、保証金、頭金。これで例えば50万払ったりするわけですね。毎月毎月払うんですけれども、後から払うのは確かですよ。はい、保証します、保証金というわけですね。はい、170万円残っています。まだ未払いですよ。契約があればあと170万円残っていても、店はですね、私に新車を渡すわけですよ。というわけで全額支払いが終わっていなくても店は車を渡すのです。いいですか。私たちは神様と契約をするんです。契約の中身はどうなっているのでしょうか。人間の側、キリストの贖いを信じます、そのキリストに生涯従っていきますという契約です。キリストを救い主と信じます、生涯従っていきます。神様の方ですね、信じる者は神の国を継がせろというですね、そういう契約の中身です。さてここで間違えてほしくないこと、神の国を継ぐということが神様がなさる全額支払いです。信仰によって義と認めるだけではなくて、実際にあなたは神の国に入るんですよ。それが全額支払い。払うのは神様の方ですよ。ここを間違わないでください。さて車の場合にはお客がお金を払うわけです。店は車を渡すわけです。神様の全額支払いが神の国を継ぎますということであれば、人間何神様に渡すんでしょう。あちらが払うわけですから、こちら何か渡さないといけないわけですね。先ほどの献金の時にスクリーン見て覚えておられるでしょうか。献身と献金と書いてあるんです。お金出すの献金ですよ。献身なんです、重要なところは。イエス様を信じます、そのイエス様に従います、ついていきます、自分の身も心も神様お使いください、献身ですね。これが人間が渡すものですね。神様が全額支払いをする、神の国を継ぐというわけですね。さて神様はいつからあなたのことを意識しておられるでしょうか。バプテスマからですか、小学生の時からですか、生まれた時からですか、もうそれよりはるかに前です。もうあまりにもはるかに前で、もう限りある私の頭脳ではわからないんです。どれくらい前か、あなたもあなたの両親も 日本人もいない、アダムもエヴァもいない時から神様はあなたを意識しておられたんですね。そういうこと考えられます？天地創造の前から神様はあなたを意識しておられた。ではエフェソの、一章の上の段です。4節5節、エフェソの信徒への手紙一章4節5節、天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのものにしようとキリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのです。4節の始めに天地創造の前にと書いてあります。天地が作られる前からあなたが救われるように神の御子がこの世界に送られたわけですね。そして十字架にまでかかって贖いをしてくださいました。そして信じる者は救われるという道を開いてくださいました。そしてそれが確かですよ、確かですよ、はい、保証金として聖霊が与えられたわけですね。もし神様がこれだけしてくださって、それでもまだ救いがわからないとするならば、もうキリストはこれ以上何をしたらいいのでしょうか。キリストがもう一回十字架にかかるのでしょうか。我々は決して鈍い人間、鈍いクリスチャンになってはいけないです。あなたに聖霊が宿っており、聖霊が強くあなたに働いておれば、あなたは神の 国を継ぐ保証が与えられています。天国行きのスポンサーがついているんですよ。なんと素晴らしいことでしょうか。聖霊は拒否し続けられますと去ってしまうものです。もう聖霊が去ったらあなたには何の望みもないです。聖霊がいてくださる生活をいたしましょう。では今日の瞑想の言葉をご覧ください。修法瞑想の言葉をご覧ください。では皆さん一緒に声を揃えて朗読をいたしましょう。よろしいでしょうか。本当にそうだ、素晴らしいと思ったら最後に大きな声でアーメンとおっしゃってください。はい。もし自分をキリストに捧げ、キリストを自分の救い主として受け入れるならば、その生涯はこれまでいかに罪深いものであっても彼のゆえに義とみなされるのです。キリストの品性があなたの品性の代わりとなり、神の前に全く罪を犯したことのないものとして受け入れられるのです。素晴らしい教えですね。これがあるから大丈夫です。キリストを自分の救い主として信じましょう。そして日々聖霊に宿っていただきましょう。そうなりますと大丈夫です。救いのスポンサーがついているのです。あなたが神の国を継ぐことは確かです。神の国を継ぐ約束がされている、これを喜ぼうじゃありませんか。そしてスポンサーに感謝いたしましょう。ここまでお聞きになってですね、分かったと、これらならついていける、これだったらバッテスマを受けたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ磯部先生の方に申し出てください。最後に小学生に伺います。小学生で今日の説教半分以上分かったと思う人は手を挙げてください。アメン、アメン。